神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今回のゲストは秋田県神社庁教会委員の金山智明さんです。金山さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日お召しのその白い、なんて言うんでしょう、羽織物と言いますか、
まあ、寒いの白いものだと思って、いや、まあ、作業着ですね、ちょっと今日仕事の途中で来ましたので。
お忙しい中、
はい、寒い神社はやっぱり白いんですか。
あの、まあ、色付きで作業してる人もいますけども、白衣のように羽織ったりもする時があるので、やっぱり白に白ということで。
忙しい中ありがとうございます。さあ、そんな金山智明さんに今日お話しいただくテーマが厄年と年祝いということですね。改めて厄年とはどういったものなのかというところから金山さん、教えていただけますか。
はい、はい。厄年は、人生の節目として、気力体力などの気持ち、また身体、体調などの変化、また家庭、学校、会社など、社会環境の変化で変化の多いことから災いとか、まあ、トラブルとか、まあ、病気とかもそうですけども、そういうに合う恐れが多い年と考えられています。
昔からこの長年の歴史の中でこの年齢が決まったわけですね、
はい。途中でね、変遷はあるんですけども。
なるほど。
そうなんですか、はい。実際にその年齢といいますか、どのタイミングが厄年に当たるんですか。
はい、数え年で、男性は25歳、42歳、61歳、女性は19歳、33歳、37歳、まあ、今年齢申し上げましたけれども、中でも男性の42歳と、女性の33歳は大厄と呼ばれています。今年ですと、男性の42歳は昭和54年のお生まれの方で、女性は、の33歳のお生まれ、厄年の方は昭和63年のお生まれの方が該当となっています。
あの、数え年でというお話でしたけれども、はい、この数え年というのは具体的に、はい、あの、皆さんご存知かとは思うんですが、改めて教えていただいてもいいですか。
そうですね、あの、分かっている方もいる、最近こう若い方とお分かり習ってない方もいらっしゃるので、まあ、簡単にお示しますと、数え年とはおぎゃーと赤ちゃんが生まれた、産毛が上げた時が1歳、それで次のお正月を迎えた時点で、年が上げた時点で2歳という、考えるのが数え年の考え方です。
はい、生まれた日を待たずにお正月を迎えると1歳年を取っている、はい、ということですね。
そうですね、
はい。
今の年齢ですね、まあ、誕生日が、来た方は1歳を足していただく、誕生日をまだ迎えてない方は2歳を足せば、そう、自分の数え年が分かると思います。
私53歳で5月生まれですから、
誕生日まだ来てないので2歳足すと数え年が今の
数えで55歳
そうなります、
ね、となるんですね。
はい、この厄年に、まあ、事故だったり怪我だったり病気だったりっていうのに見舞われると聞くことも、ね、あるんですけども、はい、本当なんですか、大丈夫なんですか。
はい、まあ、厄年もですね、さっき、まあ、時代の変遷によって変わっていると言っておりお話ししましたけれども、まず今の考え方、江戸時代以降の考え方になっています。で、昔の人は分かりやすくて、厄年を言いましたので、男性の25歳は25で2度の誤りが起きるとか、
二重に誤りが起きるとか、
はい、あと19は重い苦しみ、女性の19歳重い苦しみ、男性の42歳は死にとか、女性の33歳散々とか、語呂合わせにして分かりやすくね言ってたようです。
語呂合わせで言えたんですね。
ただ、あの、よくこう考えていただければ、女性の19歳、男性の25歳はちょうど大人として認められて、社会に出ていく時期でもあったりしますし、また、33歳女性、42歳の男性は、一生のうちで一番充実した時期でないかなと思います。
よく油の乗った季節、時期って言いますよね、
ただその反面、仕事や私生活においていろいろと、まあ、変化が多い年だともされています。男性は、社会に出て責任も重くなって、それゆえに精神的や肉体的に、疲れが多い時期、また女性も仕事や家庭において まあ個人、まあ、人にそれぞれでしょうけども、出産とか子育てとか非常に多忙な時期でもあるかと思います。大変な時期だから、ストレスがたまりやすくて、肉体的精神的に支障をきたしやすい時期なので、注意しましょうというのが厄年の考え方です。はい、
このそういった方は迎えられ、あの厄年を迎えたら、
はい、
よく神社に私も行きましたけども、はい、よくお祓いを、
そうですね、お祓いを受けられればよろしいと思います。
へ、はい、例えば厄年の期間にしちゃいけないこと、これは注意した方がいいということは何かあるんですか、金山さん。は
い、まあ、厄年なので結婚していいですかとか、出産控えてますか大丈夫ですかとか、うん、マイホーム建てていいですかとか、車買っても大丈夫ですかとか質問を受けることがあるんですけれども、
はい、
まず厄年だからといって特にしていけないということは何一つありません。
あ、そうなんですね。
はい、まず厄年の時期は、まあ、できるだけ身を慎むのが一番いいわけですけれども、生活の中で自分から行動を起こさなければいけない場面で必ずあると思います。うん、まず普段と違うことをするときは自分が厄年であるということを自覚していただいて、うん、拙速に、ね、ことを急がないで一呼吸置くぐらいの気持ちで、また気持ちに余裕を持って物事に当たっていただければ何事も大丈夫に過ごせると思います。
あ、自分を戒めながらゆっくり生きていくという時期なんですね。ではこの厄払いなんですけども、まあ、どのように、まあ、いつどんなふうに、あとご祈祷を受けるときに気をつけることとかありましたら教えてください。
はい、はい、秋田県では、これから向かいますけれども2月1日に厄払いをする風習が県内各地見られます。この日は年重ねの祝いとか年直しの祝いと呼ばれていて、厄年の、まあ、王子の中に厄年がいる王子ではもう一度門松立てたり、
うん、
お雑煮食べたり、うん、おせちを食べたりして、2度目のお正月を迎えましたよということでお祝いをします。これ
なんか同窓会する人いますよね。
そうですね、う
ん、お祝い事なんですね。
はい、は
い、
でそういう、まだお正月を迎えたことにしてもう1年過ぎました、2回目のお正月を迎えたからもう厄年過ぎましたよという気持ちが、2月1日になったというふうにされているようです。
うん、
他では、節分とか立春も多いですし、秋田県の農村地域では田植えが終わった頃の6月とか、うん、お盆にみんな同窓会で集まるのでお盆に厄払いを行ったりします。
みんなが集まりやすい時期にやってしまおうっていうのも、まあ一つの考え方なんですね。
はいはい、なので、まあ、地域に、まあ、よって違いますから、お近くの神社にね、あの私厄払いいつやったらいいですから、お気になれば一番よろしいかと思います。あと注意して、まあご祈祷を受ける際に注意することというご質問でしたけれども、
はい、
まず服装ですね。
はい、
あ、今楽な格好でご祈祷に来る方もいらっしゃるんですけれども、神様にお願いする、ご祈祷になりますので、まずあまり楽でない格好ですね。普段着ではなくて人にお願いするような格好、男性だったらスーツが望ましいですし、女性だったらそれに準ずるものがいいんじゃないかなと思います。
うん、なるほど、失礼にならないように配慮すればいいということですね。
色は関係ないですね。
そうですね、はい、黒留めとか、ね、そうやってお祝いする方もいらっしゃいますけども、まだお好みでそれは大丈夫です。
はい、わかりました。ちなみに神社でその厄払いをしていただいた後に、
はい、
あのお札お守りをいただくっていうこともあるかと思うんですけど、はい、それはどうしたらいいんですか。
はい、お札は神棚があるお家は神棚に、神棚がないお宅でしたらば普段生活している中で目線より見下ろさないところ高いところに飾っていただければ結構です。
なるほど。
あとお守りは自分で持ち歩けばいいですし、ポケットとかカバンとか入れてもいいです。小さいものでしたらお財布とかに入れて普段から持ち歩いていただければよろしいかと思います。
神社からいただいたものの中に例えば小さなお酒でしたりお米などが入っているっていうこともあるかと思うんですけど、はい、そういったものはどうすればいいですか。
はい、これは神様にお供えしたものをお下げしたものなので、
はい、
まず一旦そういうのをもらってきたらばご自宅の神棚とか飾ったお札の前に一旦お供えをしてください。
はい、
その後に下げてぜひ召し上がっていただければと思います。
食べていいんですね。
はい、ご祈祷中に神様が召し上がったものですので、
はい、
それを人間が食すことによって、人間がこう、まあ、心身が清まるというふうに考えられています。ぜひ、ね、召し上がっていただければと思います。
なるほど。
さあそして次は年祝いですか。
はい、
はい、
年祝いは、 まあ、これまでの年齢、いろいろ節目の年があるんですけれども、この年齢まで過ごさせていただいたことに神様に感謝を申し上げて、今後の健康長寿を願うことを言います。一番有名なのでは還暦があります。
還暦長寿のお祝いに赤いちゃんちゃんこを、ね、
そうですね、
着ていらっしゃるっていう方多いと思うんですけど、
はい、
あの赤いちゃんちゃんこ、この還暦の祝いっていうのはどういう意味が込められているんですか？
はい、還暦は、まあ、60歳、数えですと61歳を迎えた方で、今年ですと昭和35年生まれの方がそうなりますけれども、今年は、10巻12子で言いますと狩野えねという年なんです。
はい、
昭和35年生まれの方はおぎゃーと産声を上げた時にその空気を、狩野えねの空気を吸ったということで、それが暦が一巡して60年一巡して、またあの暦が戻りましたよということで還暦になります。それでまあ生まれた時と全く同じ空気を吸うという意味合いから、第二のお宮参り赤ちゃんですよということで赤いちゃんちゃんこを着ていたようですね。
は
い、
へー、
ただ今皆さんね、還暦だから若いの で、
若いですよ、ね、
なかなかね、還暦だからといって、うん、赤いちゃんちゃんこだいぶ少なくなってきたようですけどね、そういう風習もありますので。
なるほど、いずれ、まあ、還暦第二の人生の新たなスタートともいえる、
そうですね、
一巡してね、また次の一巡が始まるというタイミングなんですね。はい、長寿のお祝い他にも様々あるかと思いますが、例えばどういったものが挙げられますか？
はい、数え年で、70歳の後期、今年だと昭和26年の生まれの方、
はい、
70歳の喜寿、今年で
いい77歳ですね、
あ、すみません、77歳、はい、失礼しました、
うん、
それがですね、昭和19年の生まれの方、
はい、
80歳は三寿と言いますけれども、これは昭和16年の生まれ、有名な米寿、これは88歳で昭和8年の生まれの方、
はい、
90歳卒寿、これ昭和6年の生まれの方、99歳は白寿と言いまして、大正11年の生まれの方、
うん、
あと、100歳ですけれども、
はい、
上寿とか桃寿と言いますけれども、こちら大正9年の方がお生まれになが該当となります。
はい、
まあ、いずれにもそういう、節目の年を迎えた方が家族にいらっしゃれば、ぜひね、ご家族でお祝いしてあげるべきね、神社に参拝していただければよろしいかと思います。
はい、何かわからないことがあった場合には地元の神社にご相談すればいいですかね。
はい、
ぜひお問い合わせください。今回のテーマ、厄年と年祝いについて、秋田県神社庁協会員の金山智明さんにお話を聞きました。金山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナー、次回は来月10日にお送りします。このコーナーでは皆さんからの神社に関する質問も募集中です。はがき、ファックス、E メールで受け付けています。おはがきは郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは 018-824-8564、 メールは eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。